皆さんこんにちは、京都人町出会いもんの時間がやってきました。私今日はですね、京都府建築士会の秋野、町づくり委員の秋野ですけれども、会長の江藤さんの方がお休みということで、私が全体の、進行といいますか、流れを持っていければいいなと思っております。よろしくお願いいたします。昨今はですね、今は連休ということで、紅葉のシーズンになってまして、なかなか京都の市内も観光客の方がたくさんいらっしゃってまして、道も混んでたりですね、なかなか動くのも大変ですけれども、私はと言いますと、この間吉峰寺というところに行きまして、山が紅葉しているというのが、間近に見ましてですね、京都にもああいうちょっと切り立ったような、山あいで紅葉しているところがあるのかなと思って、少し思った次第です。今日もよろしくお願いいたします。まずただいま三条のコーナーです。今日はですね、三条通り面してます、ビルの3階ですかね、
はい、
3階ですけれども、 お店から参られてます漫画喫茶ドットコミコミック DOTCOMIC ドットコミックさんの吉村道隆さん、お越しいただいております。吉村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドットコミックさんは、いわゆる漫画喫茶、漢字で書くと漫画喫茶というところになるんですけれども、どういったお店でしょうか。
そうですね、そのままの漫画喫茶なんで、インターネット、漫画、雑誌、新聞、テレビ、ゲームなどができます。
はい。漫画喫茶というところは漫画ばかりかなと思って、私なかなか行きつけないもんですからよく分かってなくて、今日は的を得てるかどうかちょっと心配なところもあるんですけれども、漫画だけではないんですかね。
そうですね、漫画だけではなくて、今ですとそのインターネットをされるお客さんが大変多いですね。
ああそうですか、これ営業時間の関係もあろうかと思うんですけれども、こんな人が来ますよ、あんな人が来ますよというのはどんな感じでしょうか。
そうですね、当店は三条通りといいますし、もう烏丸に近いので、その時間によって大変そのお客さんの客層というものはバラバラなんですけども、平日の昼間はその OL やサラリーマンの方が、ちょっと休憩がてらお昼休みに来られることがありますし、
お勤めの方ですね。
そうですね、ちょっと休憩にという形で、30分1時間ご利用される方が大変多いんですけども、
休憩してもいいかどうかよくわからないんですけれども、その他いかがでしょうか。
その他やはり夜は、ご近所の方とか、裏すぐ一本下がれば住宅地なので、
そうですね、
ご近所の方で、週末はそうですね、カップルや観光客の方が非常に、待ち合わせ場所とかご利用される方が非常に多いですね。
待ち合わせ場所ですか。
はい。
そうするとこう、待ち合いができるというような感じで、お店の中もちょっとした工夫をされてるようなんですけれども、その辺はいかがでしょう。
そうですね、漫画喫茶といいますとやはりその個室があって、パーテーションで区切られたというちょっと閉鎖的なといいますか、ちょっと窮屈なイメージがあるんですけども、当然はその三条通りに面してますし、その一応若者のストリートというイメージがありません。
その、そうですね、
その雰囲気を壊さないように、個室ではなくてそのオープンな感じで、特に女性の方でも一人で来られやすいような雰囲気作りといいますか、おしゃれなものを目指しています。
そうですか。中の内装もですね、区切っただけではなくて、私も行かせていただいたんですけれども、椅子とかもちょっと綺麗なお椅子を用意されたりしてるようですね。
そうですね、ちょっと高めなんですけども。
値段高いんですか。
ちょっと高めなんですけども、一律といいますか、ならないようにバラバラにいろんな、椅子を用意しております。
私も一応建築士ですんで、椅子に関わることも、多少なりともあるんですけれども、やっぱり椅子はちょっと値が張りますよね。
そうですね、その、 イームチェアもあるんですけども、その大きなソファーでくつろいでいただきたいなと思いまして、はい、あの2、3掛けの大きな比較的大きなソファーを、4つ用意しておりまして、
はいはい、
そこで、カップルで座れる方もおられますし、一人でちょっと寝転がって本を読まれたりする方もおられます。
あ、寝転がって、はい、かなりリラックス度が高い。
そうですね、長時間おられる方本当に長時間ご利用されます、はい、
あ、なるほどね。聞くところによりますと、はい、吉村さんご自身も実はこのお店の常連に近い方だ、はい、というようなことやったんですけども。
そうですね、僕がそのスタッフになったのは3年前なんですけども、はい、それ以前はそのやはりそのあの場所が非常にいいので、市場河原町で買い物した帰りに30分1時間ほど休憩して、じゃあ帰ろうかというふうな感じで非常に利用はしておりました、はい、
あ、なるほどね。まあ、ここに来てなんなんですけども、
はい、
利用するこう料金といいますか、
はい、
それはどんな感じでしょう。
料金はですね、あの最初の30分が200円、はい、これ前払いになっておりまして、
はい、
で30分経ったらその後は10分ごとに60円、これは後払いになります。
あ、なるほど。
まあ、比較的一般的な漫画喫茶よりはちょっと割安な感じにはなっております。
あ、なるほどね、はい。そうすると敷居も低いというか、まあ、リラックスできるいう感じになりますよね。
そうですね、その漫画喫茶というイメージよりはその、まあ、カフェのイメージが近いのではないかなとは思います、はい、
あ、なるほど、はい。で、漫画というのはあの、まあ、話が変わってないんですけど、最近はどんなものが人気なんでしょうか、ね、
そうですね、人気で言いますとそのテレビ番組のドラマ連載をされている漫画が非常に人気がありますね、
はい、
女性で言いますと働きマンとか、
働きマン、
はい、男性で言いますとイリューとか。
すいません、私のカテゴリーとは違います。
まあ、そういう、まあ、テレビと関連した漫画というのが非常に人気があります、
あの最近はあのそう、漫画に関連してもゲームとかもあるんですかね。
ゲームはあのプレイステーション2がありますので、はい、まあ、テレビの席で、あのゲームをしていただくことができますね、
はい、あ、なるほど。大体、まあ、テレビといいますかインターネットもそうなのかもしれないですけども、はい、何台ぐらいありますか。
そうですね、テレビは3台、ソファー席というのがありまして3台ありまして、はいはい、インターネットは全部で10台、
はい、あります。10台ありますか、はい、なるほど。で、10台が詰まることっていうのはあるんですか。
そうですね、基本的にはあの余裕を持ってあのご利用できるんですけども、やはりその土日の夕方あたりは非常にお店自体が混みますので、うん、まあ、その使えないことはないとは思うんですけども、ちょっと待っていただく場合があるかもしれないですね。
待ちがあるんですね。
はい、そうですね、
土日と言いますと今日がちょうど土曜日、
ね、そうですね、3連休のど真ん中です、ね、
非常にお忙しいところ来ていただいてありがとうございます。でこちらのスタッフの方っていうのは、吉村さん自身も、
はい、
実は学生だったということ、はい、なんですけれども、
はい、
学生さんが思うなんでしょうか。
そうですね、今スタッフは6人おりまして、
はい、
5人が、学生でですね、
はい、
5人が学生で、で6人で回しております。
あ、そうですか、はい。今あの、まあ、先ほど、
はい、
三条通りの雰囲気を壊さないようにというようなお話が出ましたけれども、
はい、
ぜひともですね、
はい、
壊すとかじゃなくて雰囲気を一つの一角を占めてですね、
はい、
作っていただければ、
はい、
あの大変ありがたいなと思いますけれども、はい、その時間帯によってお客さん結構違いますよっていうことなんですが、
はいはい、
先ほどお伺いすると、外国から来られた方、
はい、
もうのご利用もあるということですが、はい、どんな感じでしょう。
そうですね、あの、まあ、最初の30分が200円という決まっておりますので、
はい、
外国の方でも比較的使いやすい、
はい、
パッと使いやすい形で、はい、まあ、ちょっと30分ほどメールを返したいとか、
はい、
ちょっとインターネットでその地図を調べたいとか、まあ、そういうような簡単なご利用が非常に使いやすいのではないかなとは思います、はい、
うん。実はこの まあ、外国の方外国の方というと一括りにするしてもよろしくないのかなと思いますけれども、はいはい、どうもその観光の方のようにお聞きしますけれども、ね、
はい、
どちらかのホテルからいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、やはり使いやすい、比較的短時間で使いやすいという使いやすいので、そのホテルの方が紹介していただいている場合が非常にあります。こちらもホテルに行ってまあ、チラシを貸してくださいというふうなことをしております。
ああそうですか、はい、で最初はそうやったかもしれないですけども、はい、どうも最近は人気があって、はい、チラシを要望されて取りに来られるというお話も伺いました、はい、そんな感じなんでしょうか。
そうですね、ホテルの方がまあ、ホテル宿泊の外国の方に、まあ、インターネットを使えることはどこかということが非常に今はあるらしいので、そのホテルの方がまとめて当店のチラシをちょっとくださいというふうな、はい、これをその宿泊の方にあげたいのでということで、そういう経路で来られる方が非常に多いですね、
は
い、
ああそうですか、そしたらそのちょうど紹介も兼ねてですけれども、はい、ドットコミックさんのご案内ができればなと思うんですけども場所はどちらの方ですかね。
場所は三条東の通りになるんですけども、ちょうど中京郵便局
のありますね、
はい、の前のビルになります、はい、はい、
ビルの3階ということで、
はい、そうです、ちょっと入り口は分かりにくいのかもしれないですけども、ちょっと見上げていただいたら大きな看板がありますので。
道路のところにもありましたかね。
そうですね、道路に、まあ、ちっちゃい看板が一つありまして、
はい、まあ、道路というか、はい、もちろん敷地側の入ったところですけれども、はい、例えば電話番号なんかは、
電話番号は075-212-3030になります。
あ、3030、はいはい、今のところそしたら、あれですよね、予約なしで行けるぐらいの混み具合でもあるのかなと思いますけれども、
は
い、
今なら
まあリラックスできるのであれば、この、はい、ね、三条通りを歩いてて、最近にぎやかですからね、
はい、
少し落ち着いたところで、お茶でも飲みながらだとか、
はい、
リラックスしたい、まあ、漫画喫茶と言いながら、漫画に限らず、はい、座ったり、はい、楽したりしていただければということですので、はい、ぜひともその街を壊すに街に馴染むんじゃなくて、はい、頑張って街を作っていくというような感じで、はい、やっていただければなと思っております、
はい、
それでは、ここで一曲お聴きください、川村さんのティンサグの花です。はい、それでは建築士会の会員紹介のコーナーです。今日はですね、中谷建築企画設計の中谷さん、中谷良作さんをお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
中谷建築企画設計さん、建築設計事務所なんですけれども、エコの商品、まあ一般的にエコっていうとなかなかその範囲が広いわけですけれども、その中で、特に取り組んでおられる、まあ、いわば造形が深いといいますか、そういった商品を扱って、られる、どういった商品かといいますと、風力発電だとか、いわゆる太陽光の集光システムで、商品名でいうと、まあ、ひまわりというそういう大きい花の名前がついてますけれども、ね、扱ってられるということで、その辺のお話を伺えたらなと思いますが、どんなもんなんでしょう。
リスナーの皆さん、はじめまして、こちら中谷と申します。建築士というのは大体は建物の設計ということが本業なんですけど、私の方は、それにプラスエコエネルギーの設備というものを扱ってます。
はい、
まあ、昔から太陽、
はい、
それから風、
はい、
それから、まあ、地熱ですね、地下水とかそういうところのもの、
はい、
これは自然であるエネルギーなんですよね。でこれを私は、もっともっと皆さんがポピュラーに使えたらといいということから、この設備の機械を扱ってます。
先ほど、まあ、放送の前にお聞きしますと、水素や こういったエコの商品、すごく高いものが市中にあるけれども、もっと身近でリーズナブルに取り組むことも商品によってはできるというようなことをお伺いしました。どういった商品かお話しいただけると嬉しい。
そうですね、日中大工でできるというレベル、まあ、これで、エコ設備を、取り組んでいただくというのが一番いいことだと思うんですね。例えばテレビなんかでよく放映ある大型の風力発電というのは一機一億、例えば家電メーカーさんが太陽光発電で、乾電に売れますよという設備はこの何百万と、こういう世界ですから、個人でなかなかそれ取り組むのでも大変なんです ね
事実上無理です ね、
まあ、それをできる人もおればできない人もおると、でやはりエコに簡単に入っていくためには日朝大工で自分でやってみると、こういうやり方が一番ロマンもあり、場合によってはそれで発電した時に100円玉が自分のところの貯金箱へカチャンカチャンカチャンと入っていく、ことも味わえると、こういうところからやってもらっていいかと思います
、ね、そうですね、何百万というとこう、一つの賭けみたいなこと、それで効果がどうかとかどんな思いになるかというのわからんままに購入するのもしんどいですもん ね、
はい、で私が一番最初に目をつけたのは堀江健二さんって皆さん古いヨットマンご存知だと思うんですよね、今でも、太平洋横断に挑戦するとやってますよ ね、あの方のヨットにある時風力発電の機械がついとったんですね、で最初の太平洋横断の時は苦行だったんですね彼は、ところがその風力発電をつけることによって、自家発電ができると、太平洋横断する時にオール電化のヨットで、横断したと。
なるほど、
今度は快適なことですね、でアマチュア無線の資格も持っておられるから世界中の人と交信できると、随分違ったと思うよね、でその時の風力発電が市販されてるっていうことが分かりまして、これはあの彼の場合はアメリカ製で、その後続々と世界一周されるヨットマンなど見てますとね、結構風力発電について1機2機と言ってるんですね、で私が今皆さんにお勧めするとすれば一機イギリス製なんですけど、9万前後で手に入る。
桁が違いますね。
そうですね、でこの機械を使ってですね、12ボルトの発電しますから、これをわざわざ100ボルトに変えず、その直流の12ボルトのままで、照明器具に使っていけば、これはもう非常に安いと、でエコをやる時の非常に大事なのはですね、例えば京都の気象台が発表してますけど、年間太陽は1600時間日照時間があるんですよね、1日平均したら大体4時間ですね、それから風力に関しては大体 1.6 メーターぐらいが平均風速だったんですね、でここで間違ったらいかんのはね、風力発電 の、 あのパンフレット見ますとね、500ワット発電しますと書いてあるんですよね、で500ワット発電するためには一体どれぐらいの風吹いたらいいんやと、18メーターから20メーター、ほとんど台風に近い風ですよね。で、これではどうしようもないと。ですから、私は、日照時間が1600時間、年間あって、で、平均温度が 1.6 メーターの環境の中でも、発電してくれると。こういう機械を、日照大工のレベルでできたら、もっともっとポピュラーなことになるんじゃないかと、こう思うんですよね。
家の中の電化製品で言いますと、例えばドライヤーだとか電子レンジだとか、電気を非常に使う電化製品と、消耗器具などそれ比較的少ないワット数でいけるものと、いろいろなわけで、その中の例えば照明器具に特化してしまうだとか、そういったことが、割と手近というか、効率の面からしてもとっつきやすいのかなというお話ですかね。
そうですね、やはり日朝大学のレベルでやっていく場合にはもう家の 電力を全て賄うようなことを考えると、それは何百万かかります。
そうですね、
ですから今発光ダイオード LED の電球もどんどん市販されるようになってきましたから、これを使えば耐久力は4倍あるし、消費電力は10分の1だと、こういうものを使うということによってですね、まずは照明器具でも廊下、玄関、おトイレ、お風呂、 洗面所、はい、こういうところの照明球からエコエネルギーを採用していくと、はい、いうことからやればすんなり、入っていけるんだと思います。
ああ、なるほど、はい、で、あと、まあ、ひまわりという商品が出ましたけれども、光の集光システム、はい、これはちょっと時間までですけど、少しこれはね、光を集めるだけでなくて暖かいというのが私も魅力でかなと思います、はい、どんなもんで
しょう。そうですね、太陽光採光システムの、ひまわりの、まあ、特徴はですね、本物のガラスのファイバーを使って虫眼鏡のようなレンズで集めた太陽の光を光ファイバーの中を全反射って言うんですね、はい、それで伝わってきます。ですから出口で出てくる光も太陽の光そのままですね、うん、ですから明るさだけじゃなくて熱もきます、はい、で紫外線はカットされております、はい、ですからこれが非常に値打ちありまして、この照射されたものを浴びるっていうことは、日向ぼっこするのと同じだと、いうことですね、うん、だから明るさだけを求めるんであれば照明器具で十分ですよね。
そうそうです
ね、太陽の光の持ってる特性を、まあ、要望されるんだったらこのひまわりというのは非常にいいかと思います、うん、
ひまわりというかこの集光システムの話はちょっとかなり高価な商品なのでご紹介どうかなという話も先ほど伺ってたんですけど、やっぱり一つの違いはこのあったかい、明るいだけでなしにあったかいっていうのも、うん、まあ、将来という意味では魅力の一つになるのかなと思います、うん、そういった商品を扱ってられる中谷さんのところの、まあ、連絡先といいますか、はい、それはいかが、はい、
まあ、語り尽くせん、まあ、時間の中では語り尽くせんのですけどね、はい、まず私と現物見てもらおうと思ったら市場の立木地さん、はい、この立木地さんの通りを、二筋南の方へ触っていただくと向かって左側の屋根の上と、はい、道路に面したところにどこどこどこっと何基もついてますんで、はい、特徴があるんですぐ分かります、はい、それからホームページも開いておりますんで、小文字の中谷 .com で、はい、検索していただければ、必ずトップに出てきますから、はい、一度ご覧ください。
はい、どうも今日はありがとうございました、中谷建築企画設計の中谷良作さんでした、はい、
どうも失礼しました、
はい、で前もってはただいま参上のコーナーではドットコミックの吉村さんに来ていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、今月はですね、芸術というテーマで、お送りしてまいりましたけれども、まあ、今日も、まあ、コミックという一つの芸術を今担っているところの方にも出ていただけて、大変興味深かったのかなと思います、それではまた来週よろしくお願いします、京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力で、お送りしました、脇野でした。ありがとうございます。